旧約聖書5228ページイザヤ書62章6節から12節。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない。主は右の手と力強い腕によって誓われた。私は再びあなたの穀物をあなたの敵に食物として与えない。あなたの労して作った新しい葡萄酒を外国人に決して飲ませない。取り入れをした者がそれを食べて主を褒めたたえ、葡萄を取り集めた者が私の聖所の庭でそれを飲む。通れ通れ城門を、この民の道を整え、盛り上げ土を盛り上げ王子を作れ。石を取り除いて国々の民の上に旗をあげよ。見よ、主は地の果てまで聞こえるように仰せられた。シオンの娘に言え、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にあると。彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは尋ね求められる者、見捨てられない町と呼ばれる。御言葉は以上であります。イザヤ書を続けて、共に読んでいますけれども、今日の箇所ではですね、この、見張り人という人が出てきます。この、見張り人ということを少し、ここに注目して、ご一緒に考えていきたいと思います。6節7節のところですね。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼も夜も、昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない。見張り人という人に、この人たちが一体どのような働きをする人なのか、どういう存在なのか、またそのこの働きについて少し考えていきたいと思います。でこの旧約聖書の中で、見張り人という言葉が、しばしば出てきますけれども、多くの場合ですね、ほとんどの場合見張り人というのは、比喩的にではありますけれども、預言者を表しているということが多いですね。実際にこう城壁のところで敵が来るのを見張る人っていうこともあるんですけれども、それ以上にですね、預言者を指していることが多いですね、見張り人というのは。本来見張り人というのは、その名の通りにですね、城壁とか櫓の上でこう、見張るわけですね。敵が来てないかどうかを見張る。よく見えるところに立って、町に危険が迫っている、それならば知らせるという、そういう働きをします。敵が攻めてくる、そういう危険が迫っていると町に、人々に警告を発する、それが見張り人の役割ですね。でこういう、その高いところにいる見張り人に、預言者を例えているわけですね。同じように預言者も神の民を見守る、また同時に神の言葉を見守る。神の民が罪を犯しているとき、神の言葉から離れていこうとするとき、神の災いが民に迫っているとき、預言者は警告を発するわけですね。ちょうど先ほどの、城壁の上に立っている見張り人と同じようですね。危険が迫っていることを知らせる。それが預言者の働き。でちょうどこのことを表しているのが、エゼキエル書というのがあるんですけれども、エゼキエル書の33章をちょっとだけ見てみたいと思いますが、エゼキエル書の33章ですね、 イザヤ書よりも少し後のところになりますが、旧約聖書の1416ページですね。エゼキエル書33章、ちょっと長くなりますが、1節から9節をお読みします。旧約聖書1416ページ、エゼキエル書33章1節からですね。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたの民の者たちに告げて言え、私が一つの国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人を選び、自分たちの見張り人とする。剣がその国に来るのを見たら、彼は角笛を吹き鳴らし、民に警告を与えなければならない。誰かが角笛の音を聞いても警告を受けないなら、剣が来てそのものを討ち取るとき、その血の責任はそのものの頭上に帰する。角笛の音を聞きながら警告を受けなければ、その血の責任は彼自身に帰する。しかし警告を受ければ彼は自分の命を救う。しかし見張り人が剣の来るのを見ながら角笛を吹き鳴らさず、そのため民が警告を受けないとき、剣が来て彼らの中の一人を討ち取れば、そのものは自分の咎のために討ち取られ、私はその血の責任を見張り人に問う。7節、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口の言葉から聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。あなたが悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。この見張り人というのは非常に重い責任があるわけですね。警告する責任があるので、警告、危険が迫っていることに気づいていても警告を出さなかったら、そしてその上で大変な被害が、出てしまう、血の責任が生じるならば、それは見張り人の責任になるということですね。もちろん警告していたのに人々が聞かなければ、それは見張り人の責任ではないということですね。で、これと同じようにこの預言者の責任というのも、同じようなものだ、預言者の働きというのもこの見張り人と非常に似ているというわけですね。神の民に危険が迫っている、罪を犯していて神の裁きが近づいている、それを警告する責任が見張り人、預言者にはあるということですね。イザヤ書の方の見張り人というのも、基本的にはこのエゼキエル書の見張り人と同じような面があると思います。同じような、このイザヤ書の方でもですね、見張り人を置いたというのは、こういう預言者的な働きをする見張り人のことを言っているのだと思います。ただですね、イザヤ書の方ではここで強調されている働きが少し違うんですね。イザヤ書の方を振り返って、エゼキエル書のことをちょっと踏まえた上でイザヤ書の方を見てみたいと思うんですけれども、こちらを見るとですね、その警告する働きではなくてちょっと別な面が強調されてますね。どういうことかというと、イザヤ書の方は、昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない、主に覚えられている者たちを黙り込んではならない、あるいは主がエルサレムを固く立ってこの地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない、黙っていてはならないというので、警告のことも、あるいは含んでいるのかもしれませんけれども、少しニュアンスが違いますね。特に主に覚えられている者たちを黙り込んではならない、主がエルサレムを固く立てこの地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない、 というんですね。でこの黙ってはならないというのは、2つの方向性があると思います。一つは神である主に対して黙っていてはならないということですね。主が救いの約束、贖いの約束をしてくださっている、祝福を与えると主が約束してくださっている、その約束を期待して握りしめて主に対して祈る、願うということですね。そういう意味で主に対して黙っていてはならない。主よ、いつまでこのようなのですか。そういう詩篇が、そういう祈りが詩篇の中には多くあります。いつまでですか、いつまでこのようなのですか、あなたは私を永久にお忘れなのですか、いつまで御顔を私からお隠しになるのですか、敵が勝ち誇ったままでいいのか、神の民が荒れ果てたままでよいのか、あなたの約束は一体どうなったのですか、どうなっているのですか。そういう願いや祈り、叫びですね。そういう意味で黙っていてはならない。一つの方向性は神である主に対して黙っていてはならない、そういうことだと思います。もう一つ、この黙っていてはならないというのは方向性があると思うんですね。それはですね、神の民、同胞、仲間たちに対して、あるいは他の人たちに対してですね、同じ神の民に対して主の約束を思い起こすように促す、励ます、語るということです。特に、7節、6節の後半から7節にかけてですね、主に覚えられている者たちを黙り込んではならない、こう言っていますね。あなた方は、あるいは私たちは主に覚えられている者たちではないか、主が確かな約束を与えてくださっているではないか、神である主は神の民を固く立ててくださる、エルサレムを栄誉としてくださる、その約束が与えられているではないか、そういう約束を思い起こすようにと、同胞たちに、民たちに語るように、励まし合うように、そういう意味で黙っていてはならない。この黙っていてはならないということは、見張り人に与えられている大きな働きであると思います。神に対して、あるいは民に対して語り続けなければならない、黙っていてはならない、祈らなければならないということですね。これはまさしく取りなしの祈りとも言えると思います。御言葉の約束を語り励まし合うという働きですね。まさに預言者の働きと言えるものですね。そしてこの働きは、今ではですね、教会に対して与えられている働きであると言えると思います。神ご自身の約束の確かさに基づいて熱心に祈る、励まし合う、黙っていてはならない、あなたは確かに私たちに祝福を与えると約束してくださったではないか、私たちを救ってくださると約束してくださっているではないか、あなたのその約束は今どうなっているんですか、あなたの約束はこんなものではなかったはずでしょうと、神に対して祈る、あるいは他の人たちに対して主の確かな約束があるはずではないか、確かな祝福を主が約束してくださっているではないかと民たちに語る、励まし合うということですね。あなたの確かな約束はどうなったのですか、そう祈るのが教会の働き、務めであると思います。そして、互いに語り合うということですね。主の確かな約束が与えられているではないかと互いに語り合い、励まし合う、そういう働きが私たち教会には与えられています。 また特にその働きに専念するものとして、まあ、今日ですと牧師、宣教者、伝道者、牧会者たちが立てられている。でもこれは牧師だけに限られていることではないですね。教会に与えられている、教会の交わりの中で行われるもの、まあ、そして特に専念するものとして牧師が立てられている、そういうことであると思います。民に対して語るというのも、まあ、同じであると思います。説教として御言葉を語るのはもっぱら牧師の働き、牧師に委ねられているところでありますけれども、まあ、証などもっと日常的な方法で、まあ、あるいは証というほどではなくて、何か日常的な会話であっても互いに語り合い、励まし合う、祈り合うということはあると思います。主の確かな約束を思い起こし、励まし合う、そういう交わりが私たちの間にもあるのではないでしょうか。私たち一人一人は本当に弱いもので、あるいは忘れやすいものですね。自分一人では、あ、そういえばそんな確かな約束があった、主が約束してくださっていることって自分が考えていることよりももっと確かなもの、大きなものであった、そういうことを他の人の言葉や経験から思い起こさせられることがあると思うんですね。何かもう自分自身のことでいっぱいいっぱいになっているときは、他のことが見えなくなっていたりすると思います。そういうときに他の人たちが、いや、私には主はこのように答えてくださった、私にとって主の約束はこういう意味で、具体的なこういう経験の中で確かでしたよ、そういう経験をちょっと語ってくれると、自分のことしか見えなくなっていた人も、そういう言葉や励ましを通して変えられていくことがあると思います。主の確かな約束に目が開かれていくことがあると思います。そういう日常的な証や交わりが私たちには与えられている。私たちはそういう日常的な交わりや関わりを通して励まし合うことができます。新約聖書ですけれども、もう 2,3 年前に私たちがよく学んできたところで、コロサイ3章16節、共に年間聖句にもなって学んできたところですけれども、コロサイの3章新約聖書の393ページですね。コロサイ書3章16節、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。互いに教え、互いに戒め、互いに語り合う。主の約束、神の確かな約束を思い起こすように、励まし合うように、互いに語り合う。神の言葉を互いに語り合う。そのことが教えられています。まあ、そしてこれは最終的にはですね、神に対する感謝、賛美につながるものですね。互いにこの神の約束の確かさを語り合い、教え合う中で、あ、確かに主は私たちの約束に応えてくださっている。私たちに祝福を与えてくださっている。そういうことが分かってくるわけですね。あるいは共に経験することができます。同じことを共有し、祈っていく中で、あ、主は確かにこの約束に応えてくださった。私たちの祈りに応えてくださった。そう分かるからですね。感謝にあふれて心から神に向かって共に歌うようになっていきます。そういう姿がこの新約聖書においても示されています。これが見張り人ですね、預言者に与えられている働きですね。 預言者の働き、それは教会に与えられている誰か特定の人というよりもですね、教会の交わりの中で、なされていくものではないでしょうか。というのもですね、惑わす者や誘惑する者たちが多くいるからですね、私たち一人一人も経験していることですけれども、主の約束は確かであります。そして御言葉を通してこの約束が確かであるということを教えられたり、こう確信を新たにすることがありますけれども、ふとしたことで惑わされたり揺さぶられることがあります。揺さぶる者たちが多くいるからですね、あるいは目の前の現実で揺さぶられてしまって主の約束を忘れてしまう、あるいはその確かさがわからなくなってしまう、そういうことがあると思います。新約聖書そのことも警告していまして、ペテロの手紙第2の3章ですね、第2ペテロの3章、聖書の最後の方ですが、新約聖書の463ページですね、第2ペテロ3章3節から4節。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざきり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。です。神の裁きとか、この神の創造の御業の完成とか、そういったことが一体あるのか。あざける者どもがやってきて自分たちの欲望に従って生活し、結局好きなように生きたら良いではないか。この世で好きなように生きることが最も大切なことだ、こんなもんだ、そういうふうにあざける者ども、惑わす者どもが出てくるということですね。そしてキリストの来臨の約束の確かさ、それを、分からなくさせようとする、あるいは揺さぶってくる、惑わしてくるわけですね。そのことがわからないようにしてしまう、そういう惑わしや誘惑がある。これは私たちにとっても現実同じことではないでしょうか。社会や世の中は私たちを揺さぶってきます。神の約束なんか確かなものではない。そんなものよりも、この世の命、今の時の幸せ、これが全てではないか。そういう揺さぶり、惑わしが多くあるわけですね。だからこそ私たちには見張り人が必要ですし、私たちの中に見張り人の働きが必要ですね。神の言葉、神の約束を思い起こさせる人。神に対して、いや、あなたの約束はこんなものではなかったでしょうと神に対して語る人、同時に民に対しても、ヤシの約束はこんなものではなかったはずだ、こう約束されているではないか、それを思い起こさせる働き、人が必要です。欠かせないものです。そして私はですね、この伊沢書の中からもそうですけれども、見張り人の働きとして、見張り人が本当に見張り人の働きを果たすために2つのことが特に大切だと思います。これはその先ほど言った2つの方向性ということとつながるんですけれども、見張り人は神に対して黙っていない、同時に民に対しても黙っていない、その2つの方向性があると言いました。同じようにですね、見張り人の働き、これを忠実に成し遂げていくためには2つの目線が大切ですね。それは、一つは神の言葉ですね。当然神の約束に目を向けるということです。あるいは別の言い方をすると、御言葉に聞くというかですね、御言葉をしっかりと読む、聖書に目を向ける、神が一体 何を言っておられるのか、ここに聞いていくということですね。このことが特に大切です。もう一つ大切なこと、それは 民の側ですね、教会、あるいは私たち自身に目を向けていくということです。この両方どちらもおろそかにしてはならないことだと思います。一つは、現実を過小評価するとかですね、現実の困難や課題から、目を背けたくなるということがあると思います。私たちの現実、この世の現実、あるいは教会の現実、困難や課題、そこに目を向けていくと、なんだか暗い気持ちになってくる。なんか信仰が揺さぶられる。これで本当に良いのだろうか。教会って素晴らしいところだと思っていたけれども、こんな現実があるのか。そういうことに揺さぶられそうになる。だから、何か私たちの現実からこう目を背けたくなるような思いがあるかもしれません。でも私はこれどちらも目を背けてはならないと思うんですね。あるいは聖書の方ばかり、聖書だけを見ていて私たちの現実に目を向けなくなる、両方問題があると思います。どちらにもしっかりと目を向けることが必要ではないでしょうか。神の御言葉、神の約束が確かであるということにしっかりと目を向ける。でも同時に私たちの現実、自分自身の課題、あるいは身の回りにある人たちの困難や課題、それから目を背けてはならないのではないでしょうか。そしてこれは教会に与えられた働きと言っているように、共同体的になされるものであると思います。本当に一人の人では決して成し遂げることができない働きですね。私たち一人一人は本当に弱く不確かなものです。揺さぶられたり、揺り動かされたり、惑わされたりしてしまうかもしれない。だからこそ、共同体としてこの働きを成していく必要があります。自分自身の教会の現実を知らせてくれる人も必要ですし、御言葉の方に目を向けることを思い起こさせてくれる人も必要ですね。両方、必要ではないでしょうか。両方の働きの中でこの見張り人の働きが成し遂げられていくもの、そういうものであると思います。そして最後に、この見張り人の働き、ここには大きな祝福があるということも覚えたいと思います。大変な働き、困難、試練、責任だけが伴うわけではありません。大きな祝福があります。そのことを最後に見ておきたいと思いますが、イザヤ書62章の方、もう一度戻りますが、62章の8節の後半のところですね、8節から、主は右の手と力強い腕によって誓われた。私は再びあなたの穀物をあなたの敵に食物として与えない。あなたの労して作った新しいブドウ酒を外国人に決して飲ませない。取り入れをした者がそれを食べて主を褒めたたえ、ブドウを取り集めた者が私の聖所の庭でそれを飲む。ここには確かな祝福が約束されています。主は右の手と力強い腕を持って、主の腕を持って、主の力を持って誓っておられる、約束しておられる。確かな祝福、穀物を、豊かなブドウ酒を与えると約束してくださっている。素晴らしい祝福を与えてくださると、そういう約束があるわけですね。見張り人は一番近いところでこの主の約束の成就を見ることができます。熱心に、あなたの約束は一体どうなったのですか、どうなっているのですか、祈り求めているからですね。だからこそ、この約束はこういうふうに成就していった、確かに叶えられていった、そのことを見張り人は一番近くで見ることができる。見張り人としての働きに携わった者ほど、この主の約束の確かさを経験していくことができるわけですね。隣人のために、困難、苦しみを経験している人のために祈ってきた人、いや、神様、あなたの約束はこんなものではないでしょう。あなたは確かな祝福を約束してくださっているでしょう。 あなたの約束はこの人において一体どうなったんですか。そう祈ってきた人は祝福の結果、確かに主が答えてくださった、それを一番近いところで見ることができる、約束の成就を見ることができるわけです。見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。そういう告白、そういう賛美を一番近いところで主に捧げることができるようになります。これが見張り人に与えられている働き、そして祝福ですね。こういう働きと祝福が私たちにも教会にも与えられています。このような中で主の約束、そしてその約束の確かさ、その成就を共に経験していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれに深い私たちの父なる神様、あなたは神のために対して見張り人の働きを備えてくださっています。あなたの約束は本当に確かなものです。しかし私たちは自分自身の現実やいろいろな敵、惑わし、あるいは困難によって神様、あなたの約束を疑ってしまったり、あるいはその確かさから目を背けてしまうことがあります。どうか主を教会に与えられている見張り人の働きを強めてくださり、用いてくださいますように。交わりの中で本当にあなたの御言葉の確かさ、あなたご自身が約束に確かに応えてくださる方であるということ、御言葉を通して、あるいは交わりや証を通して、互いの経験を通して励まし合うことができるように導いてください。その中で本当に主が約束に応えてくださる方であるということを共に経験していくことができますように、その祝福の中に私たちを導いてください。御言葉を感謝して主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。